このおじさんが退職をして、ひょんなことから骨折をして入院中訪ねてきた部下が、自分の管轄している地域の派出所に、妙な相談が持ち込まれた。自分の住んでいるアパートに幽霊が出るというそのアパートの住人からの申し出。報告書が上がってきましたし、相談があった以上、警察の仕事とも思えないけれどと、案じつつ派出所の担当の巡査をアパートに向かわせて、住人に事情聴取をしていきますと、出るわ出るわ。で、中に一つ、自分の部屋の押し入れから幽霊が出てくるんだという証言。そして、その証言のあった真上のお部屋の住人は、風呂に入ると毎回必ず、殴られたように頭が痛むんだという証言。群衆心理のようなものが働いて、噂が噂を呼んで、みなして幽霊が見える気になっているんじゃなかろうかと、思わなくもありませんけれども、そのアパート、そしてまた押し入れから幽霊が出てくるというその証言になった部屋を聞いて、これはただの心理状態から来るものではない。それもそのはず、そのアパートというのはかつて、かな子さんのおじさんと、今度幽霊が出るという相談があったという話をしてくれた部下とが、二人して関わった、異例中の異例の、ある事件に関わっているなと思えたからです。遺体なき殺人という、今日でもおよそ聞くことのない捜査本部。指揮官だったおじさんは、すべての責任を自分が取るつもりで、捜査に踏み切った。いや、遺体もなければ目撃者もない、証拠もなければ、これはきっと、ただの行方不明、家出人ということになるじゃなかろうかとヒヤヒヤしておりましたが、いえ、これはまさしく殺人事件でありました。相談を持ち込んだのは、姿が見えなくなった息子の母親で、ただの家出じゃない。息子はあの男に殺されたんだという、その証言をだけ頼りに、捜査が進んでいったわけですが、かくして捕まったのは、この母親の申告通り、自分の息子と金銭トラブルを起こしていた男でありました。やがて犯人は捕まって取り調べということになりますが、殺したまではわかっているけれど、じゃあ殺された後のその遺体はどこにという。事情聴取をしていきますと、次第にことがつまびらかになっていく。